Enjoy. Yes, morning.
柳沢芳康、これぞ幸福の花盛り。甲州夢小路の提供でお送りします。
FM 富士 Yes Morning。私森雄一のナビゲートでお送りしています。さてこの時間は今月から始まった新コーナー、今日で4回目になりますね。柳沢芳康、これぞ幸福の花盛り。ドラマなどでは悪人として描かれることの多い柳沢芳康、実は山梨県甲府市の町の発展にとてもゆかりのある人物なんです。本当に悪人だったんでしょうか、そんな疑問も抱きつつ、毎回専門家の方にお話を伺いながら、私と一緒に柳沢芳康について楽しく学んでいこうというコーナーです。さらに甲府市は2019年に開府500年の記念イヤーを迎えます。武田信玄公以外にも山梨の歴史にその名を刻んだ人物にクローズアップしていきます。さて先週は柳沢芳康の江戸時代の評判というのをテーマにお送りしたわけですが、今回はこちらです。将軍綱吉の信頼と破格の出世、こちらをテーマにお送りしたいと思います。早速詳しいお話を武田氏研究会新藤雄二さんに伺っていきます。新藤さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では早速ですね、吉康は五代将軍綱吉の信頼を受けたことで大きな権力を握って、蕎麦用人として江戸幕府の中枢で活躍をした人物ということなんですが、その始まりというのはどこからになるんでしょうか。
はい、柳沢家は開元寺の末裔で、北杜市向川町の柳沢に拠点を置いて柳沢氏を名乗った一族なんです。吉康の おじいさん、信俊は武田信玄と勝頼に仕えていました。
そのおじいさんの時代に武田家の家臣だったと。でその後どうして綱吉の家臣にコンバートっていうかね、なっていったんでしょうか。
はい、武田家が滅亡した後は、他の武田家の家臣とともに徳川家康に召し抱えられました。吉康の父安忠は当初幕臣でしたけれども、後に館林藩主になりました、綱吉に仕えるようになったんです。
じゃあもうおじいさんもお父さんも、はい、吉康から見れば本当にいいポジションにいたという、そんなおじいちゃんお父さんだったんですね。
そうですね。
でその吉康と綱吉が、どこかで出会うわけですけども、はい、その出会ったというのはどういうタイミングなんでしょうか。
はい、吉康と綱吉の対面についてはですね、綱吉が19歳、吉康が7歳の時で、吉康の聡明さを気に入った綱吉はこの時に自ら吉康の手を取って館の中を連れて歩いたと言っています。12歳の年齢差なんですけども、お互いに犬年生まれであったということも、後に犬公方と呼ばれる、綱吉との共通点になります。
なるほど。その将軍綱吉との信頼関係というのはどのようにできていったんでしょうか。
はい、吉康はですね、元服した後に知事から家督を継いで、綱吉の小将組を務めました。で、小将組を務めたんですけれども、その綱吉がですね、5年後に幕府の後継者問題が起きて、将軍職を親からではなくて、男子がなかった兄の家綱から綱吉が引き継いだんです。それで徳川の第5代将軍となったんですね。
はい、
で、前将軍の家綱、左様正様っていうですかね、あだ名をされるほどですね、家臣任せだったんですよね。ですから、綱吉はそれまでの幕府内の権力を一掃して、自分に権力を掌握するために館林藩の家臣をはじめとして、家の価格は低くても有能な人材を側近として登用したんです。吉康も幕臣として、抱えられて、コナンド役になりました。
なるほど。徳川家の将軍職交代というのが吉康の運命をも変えることになったということになるわけですね。
はい、
その後のその二人の関係というのはどうなったんでしょうか。
はい、吉康はですね、綱吉自体が自ら、論語を江戸城内で講義するほど学問好きであったものですから、吉康も同じく和歌とか儒学、禅といった学問が好きであったので、多分吉康と波長があったんでしょうね。綱吉の学問の弟子として寵愛されていきます。 で、義康は綱吉から命じられたことを完璧にこなして、さらなる信頼を勝ち得ていったのです、うん、また、綱吉は義康邸を60回近くも訪れてるんですね、うん、まあ、いかに義康が綱吉から気に入られてるかが伺えます。ま
あ、将軍である綱吉が部下の家に何度も何度も行くっていうのもちょっと不思議な響きがありますけど、はい、それぐらいにもうお互いがこう求めていたとか信頼し合っていたってことなんですね。
そうですね。それほど、まあ、仲が良かったっていうと変ですけれども信頼関係が築かれていったんですね。
なるほど。隠居するまで義康はどのように大出世していったんでしょうか。
はい、綱吉の信任を受けた義康は蕎麦用人に任命されまして、でその後20年間もの間綱吉の側近として補佐して、幕府の最高位の大路閣というふうになりました。で、長い間の忠勤を報われた、義康は徳川の一門である松平の姓と綱吉の吉の字を与えられて義康というふうに名乗るようになったんです。で、綱吉の親族とも言えるような存在になったんですね。でそれで綱吉からですね、川越藩主、それから、甲府藩主というふうに義康を任命して、それまで徳川の一門しか治めることのなかった、江戸に接する甲斐の国の大名になったんですね。まあ、でも綱吉が死ぬと次期将軍家信に隠居を申し出て、幕政から潔く身を引いてしまうんです。で、家督は義康から息子の義里に譲って、甲府から大和郡山に移りましたけれども、柳沢家は繁栄を続いて、江戸時代の終わりまで続いてるんですね。
なるほど。新藤さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、柳沢義康、これぞ甲府の花盛り、本日は将軍綱吉との信頼と破格の出世をテーマにお送りしました。来週もお楽しみに。